文化放送ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送長谷川俊アナウンサーです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。出雲全日本、そして箱根学生三大駅伝は新春1月2日3日に行われる箱根駅伝でフィナーレを迎えます。放送メディアでは唯一3つの駅伝すべてを実況生中継でお届けする文化放送、この箱根駅伝への道で選手監督がクライマックスへと向かい奮闘する姿を紹介してまいります。はい、今日はですね、箱根駅伝6大会連続14回目出場の帝京大学、この帝京大学の海老名利勝選手のインタビューをお届けいたします。帝京大学はですね、1998年74回大会の箱根駅伝が初出場でした。76回大会では大学最高順位となる4位という好成績を収めたんです。その後84回大会でも8位ということでシード権を獲得しているんですが、それ以降ですね、ここ4大会は20位、11位、13位、13位ということでなかなかシード権を獲得することができないんですね。はい、まあ、今回の箱根駅伝の目標を上位入賞と掲げましたこの帝京大学の中野孝之監督は、全日本大学駅伝の予選を見事3位で通過した選手たちに対して、君たちは3位に甘んじるチームじゃないはずだ、他の大学に順位を渡している場合じゃない、負けたらもっと悔しがれということでですね、はい、レースが終わったばかりの国立競技場で劇を飛ばしたんだそうです。ただまあその本番のですね、全日本大学駅伝も結果ですね11位ということでなかなかこう飛び抜けられないこの帝京大学なんですが、3年生の海老名利勝選手ご紹介しております。はい、青森県の光星学院高校出身の海老名選手、1年生の頃からチームの主力として期待されまして、1年生の時は箱根の8区を走りました。はい、ところがですね、2年生の時箱根を走ることができなかったんですね。なぜ箱根走ることができなかったのか、まずは海老名選手に前回の箱根駅伝を振り返ってもらいました。
箱根の調整合宿中だったんですけど、急に走れなくなって、それで検査してみたら数値がかなり低くて、それで貧血だっていう結果が出ました。
はい、それからその貧血との戦いというのがこう始まったわけですよね。
そうですね、食事もちょっとその鉄分が多く入っているものを監督に勧められたり、あとはサプリメント等を取って自分なりに、あとは病院の方からいただいたその鉄剤を飲んだりして、自分でも早く回復できるように気をつけていたんですけど、箱根にはちょっと間に合いませんでした。
箱根駅伝はどこで見てたんですか？
3区の選手のサポート係やってました。
走りたかったなというふうな思いはあったんじゃないかと思いますが、どんな思いで3区サポートしてたんですかね？
1区ちょっと出遅れてしまって、それで2区の選手が結構きつい思いして走ってたのを見て、自分がもし貧血じゃなければその時のオーダーもちょっと変わってたんじゃないかなっていう考えというか思いがあったので、ちょっとすごい悔しくて、ただサポートをやるしかないっていう思いがあったので、そこはもうサポートに集中しました。
でも箱根駅伝の沿道のあの雰囲気というのは改めて思い出してみるとどうですか？
1年の時自分箱根駅伝経験しているので、1年の時はすごい応援がすごくて感動したので、その走れなかった時はすごい悔しかったです。
まあ、この海老名選手もね、いわゆるその長距離選手にとってこの貧血っていうのは結構ね、貧血で悩む選手っていっぱいいるんですよ。突然なんかこう力が入らなくなる、なんかこう体が動かなくなるっていうね、ことなんですけど、まあこう鉄分を多く取るようにして体調に気をつけることで、日本学生ハーフマラソンでも1時間2分23秒という好タイムで優勝しております。そしてですね、この結果を受けて7月にこう海外遠征も行ったんですね。ニューカレドニア国際ハーフマラソン、招待されました。ここでも海老名選手2位に入ったんですが、まあ、この海老名選手また困ったことです。ニューカレドニアに行ったらですね、やっぱり食事がね、 ハンバーガーとか、
そっか、
そういうファーストフードばっかりで、
ね、
なかなかあの自分のこうあの本来の食事ができなかったということで、まあ、体調の管理非常に大変だったということを言ってましたけれどもね、うん、さあ、続いて個人で4位に入った10月の箱根予選会を振り返ってもらいました。そしてですね、今回の箱根駅伝チームとしてどのように臨んでいくのか海老名選手に聞いています。
まあ、スタート前あまり個人の順位とかタイムとかあまり気にせず、しっかり自分の走りができれば結果ものすとついてくるんじゃないかなという気持ちでレースに臨みました。去年の予選会よりタイムが40秒くらい良くて、個人順位も去年よりも良くてチームに貢献できたんじゃないかなと思いました。
さあ、そしてその後今度は箱根駅伝というこの最高の舞台が待ってるわけですけども、
はい、
どのような形でこう迎えられそうですかね。
今みんな調子いいので、このまま調子いい状態で試合に臨めれば多分いい結果、悪い結果ではないと思うんですけど、やっぱり予選会でもそうだったんですけど、うん、後半のそのペースの落ちがみんなあったので、箱根駅伝は予選会よりまた2キロ3キロ長いので、またその分走れるようなスタミナをもっとつけないと、いくら調子良くても戦えないと思うので、まだ期間はあるので、そこでもう一度みんな、自分も含めてみんなで鍛えていきたいなと思ってます。
という海老名選手のインタビューをお届けしましたけれども、この帝京大学の中野監督はですね、このところ先日ぼやいてましたけども、どんな大会出ても、
はい、
選手たちにね、レース終わった後に、うん、出るだけの大会だったなっていうことをね、はい、言うことが最近続いてるんですって、うんうんうんうん、だからね、今度の箱根はちょっとこうレースが終わった後に違うことを選手に声かけたいなっていうことを言ってましたけどね。
なるほど、
はい、ということで文化放送では学生三大駅伝特設ホームページをオープンしております。この箱根駅伝への道のサイトもございます。ぜひご覧になってください。またこのコーナーのポッドキャスト配信も行っております。聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はこちらからダウンロードしてください。そして駅伝ツイッター、駅伝取材スタッフの取材こぼれ話つぶやいております。アカウントはすべて小文字で駅伝、そして数字で1134です。
はい、文化放送、箱根駅伝への道、ナビゲーターは文化放送長谷川太志アナウンサーでした。